77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。奈美、
はい、さんお久しぶりですね。
長めのです。はい、そうです。
奈美さん、はい、本業のね、メンタルコーチのお仕事が最近結構多かったみたいで。
はい、ご無沙汰しております。
はい、久しぶりにね、はい、来ていただいたんですけど、オンラインでね、今日はつないでます。
そうですね。はい、はい、よろしくお願いします、はい。
よろしくお願いします。で、奈美さんは今どちらですか？
今ですね、福岡です。
福岡。あ、そうなんですね。はい、今日はね、まあ、久しぶりにね、オンラインでつなぐということでね、やってまいりました、はい、なやラジオなんですけど、ね、
はい、
奈美さん、最近ね、本業のメンタルコーチのお仕事がね、結構ね、忙しいと思うんですけど、
そうですね、はい。はい、
私はですね、本業の方があまり忙しくないと言いますか。
はい、ああ、なるほど、はい。
そうなんです。はい。ね、こう、皆さんご存知の通りね、はい、今、ね、飲食業がね、まあ、はい、自粛ということで、まあ、私のお店も閉めてるわけなんですよ。
ああ、なるほど。はい。
で、うん、まあ、こういう風になった時って、まあ、私たまにね、うん、CM 撮影の仕事とかもね、行ったりするんですけど、
はい。
はい。撮影の仕事もあんまりなくなっちゃうんですよね。
なるほど。
はい。なので、ね、はい、最近では、まあ、草刈りに行ったりとかですね。
はい
はい、あとは、コラムを書いたりとか、
はいはい、
まあ、そんな風に過ごしているわけですね。
健康的じゃないですか。
まあ、そうですね、はい、で3密を避けての、ね、ことなんで、草刈りとか ね、
なるほど、
うん、ね、人に会わないですもんね。
なるほどね、はい、私の場合は基本的に移動があったとしても、今現在なんて言いますか、オンラインが中心なので、
あ、はい、
うん、なんかどこに行ってもなんかどっかに閉じこもってる感じですね。
まあ、安全ですね。
安全っていうか、はい、そうですね、はい、そうですね、
そうですね、うん、まあね、こういう状況もずっと続くわけじゃないので、なんかね、
そうですね、
なんとかこう乗り切りたいところですよね、
うん、そうですね、はい、乗り切っていきたいと思いますね。
そうですね、はい、そんな中でね、まあ、撮影の仕事がですね、先々週だったかな、まあ、先日ね、はい、まあ、こういう感染がこう広がるちょっと前に、雲仙の温泉のテレビ CM の撮影に行ってきたわけなんですよ。
そうなんですね、
はい、
うん、
で、
うん、
まあ、その時ね、テーマ雲仙でね、 お送りしたりしたんですけど、その時に、うん、まあ、面白い出来事があったといいますか、共演させていただいた若い女性モデルさんがですね、
はいはいはいはい、
20代前半ですね、
はい、はい、
で、まあ、私来週38になるので、
おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、なんかこう 20代前半と38で、なんかこう、あ、こういう夫婦役に設定されることもあるんだなみたいな感じでね、思ってね、共演させていただいたんですけど、
はい、
まあ、まあ、それはさておき、そのモデルさんがですね、こう夢を話してくれたんですよ。
お、
はい、で、そのモデルさんはですね、カフェを開きたいって言って、
なるほどね、は
い、
うん、
でカフェを開きたいということ で、
はい、
まあね、スイーツとかいろいろメニューとかを出したいというふうに、ね、言ってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、その方がですね、うん、まあ、農家の人と仲良くなってね、うん、で農家から直接仕入れたいというふうに、ね、言ってたんですね、はい、で、あ、そうなんですかって、あ、直接仕入れるのねって、あ、面白いですよっていう、うん、そんな話してたんですよ。
はいはいはい、うん、
で、まあ、話を聞いてた、まあ、いろいろ聞いてたんですね。で、なんか夢があっていいなってすごい思って、はい、で、うん、まあ、私もこうやって飲食業をやってるんで、
そうですね、
そうなんですよ、うん、どうなんですか、うん、みたいな感じで聞かれたりとかして、
はい、
まあ、やっぱり まあ、楽しいこととか大変なこととかいろいろあるんですけど、まあ、そんな話をしてたわけなんですよ、はい。そしたらですね、まあ、その方が、うん、規格外野菜とか果物とかを、うん、集めてから、まあ、それをメニューにしたいみたいな感じでね、
お、
はい、そういう風にねこう話してくれて、
うん、
最近なんかこの手の話題がすごく多いなと思ったんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。というのも私たまにね、うん、まあ、去年からそうなんですけど、オンライン授業みたいなのを何回かやる機会があったわけなんですよね、
うん、
はい。でそのオンライン授業っていうのが、まあ、中学生とか高校生とか の、
はい、
なんかの関心を持った人たちが、はい、まあ、農産物とかですね、はい、関心を持った人がお話を聞かせてくださいって
言ってね。なるほどね、
はい、うん、まあ、すごい熱心だなと思ってね。で、うん、まあ、1時間くらいのコマでお話しするっていう機会が、うん、まあ、何回かあったんですけど、
うん、
まあ、はい。で、まあ、その中ですごく多いっていうか、まあ、ほとんどそうだったのが規格外野菜だったんですよね。
はいはいはい、
はい。で規格外野菜ってこうどういうのかってナミさんこう大体想像できますか。
いや全くできないですよ。私にそういう質問をするっていうのはちょっと今更っていう感じもするんですが、はい、まあ規格っていうのが何かっていうのはちょっと置いといて、はい、おそらく農家さんが出荷されるなんか規格が決まってて、
はいはい、
でそれに外れた野菜っていうことでしょうね、はい、まあ、純粋に捉えると。
そうですね、はい。でまあ、よく言われるのがこう曲がったきゅうりとか、
はいはいはい、
まあ、そういうのね、なんかまあよく言われて、うん、でまあまあ、いろいろその野菜とか果物によってもいろいろ違うんですけど、まあ、大体 の、 そのテーマがその規格外野菜がもったいないので、まあ、それを、ね、活用したいとか、まあ、それを使ってなんか、なんかビジネスに生かしたいと か、 なんかそういうのを、ね、こうよく聞くわけなんですね、うん。まあ、私もともと農業やってたので規格外野菜とか、うん、まあ、当然いっぱい出るんですけど、まあ、なんか、うん、なんでそんなにこう皆さんこう規格の外の方にこう注目するのかなっていうの前からちょっと不思議だったところがあるんですね。
あ、そうですね、一般ピープルを代表して言いますと、
はい、
いや単純にやっぱりその、まあ、主婦とかでもそうですか、お母さんたちっていうのは台所を扱ってるじゃないですか、
はい、
で単純なイメージだとなんか規格外野菜がもしかしたら安いとかいうイメージとかで、もしかしたらもっとなんかこうなんていうのかな、もったいない、
はいはい、
っていうなんか今なんかこうなんかこう国連が出してるなんちゃらってあるじゃないですか、はい、SDGs とかもありますし、はい、
フードロスだのとかですね、
うん、そうそうそうそうそう、はい、なんかもったいないっていう、まあ安いけどももったいないっていう方が意外とウェイトを占めてるじゃないですかね、はい、気持ちの、
まさにそういう感じのがすごく多いわけなんですよ。でですよ、
いや、
はい、
多分単純にそうだと思います。
はい、そうなんですよね、
うん、
で、
うん、
でまあ、そういうのがすごく多いので、まあ、せっかくなので、まあ、ナエラジオでもね、規格外野菜についてちょっとお話ししようかなと思って、今日のテーマはね、うん、規格外野菜についてお話したいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
でね、その規格外野菜って、うん、すごく大雑把な言い方なので、なんか、うん、厳密な話をするとちょっと時間がいくらあっても足りないんですよ。規格外野菜ってのもいろいろあって、例えば、もう流通すらできないものとかもありますし、
はあ、なるほどね、
はい、であとは規格外だけど普通に美味しく食べられる、味も全然違わないよっていうのもありますし、これを流通させるともう途中でもうすぐダメになってしまうとかいうものもあるんですね、
うん、はい、傷んでしまうってことですね。そうなんですよ、途中で、は
い、今日すぐ食べてねっていうような、
うん、はい、うんうんうんうん、
でそういったものもあるので、ちょっと今日お話しする内容は、まあ、割と大雑把な内容になるんですけど規格外野菜をですね、こう売りたいと思う農家は基本的にあまりいないんですよ。というのも、ま、うん、まあ、私前、まあ、いろいろ作ってましたけど、パプリカを作ってた時期が一番長いというかあれなので、パプリカを例にお話ししますと、
はい、
前、一回ですね、規格外のものを仕入れたいっていうふうに言ってきた業者さんがいたんですね、
はい、なるほど、
はい、うん、あ、というかいっぱいいるんですよ、うん、はい、
あ、そうなんですか、
はい、いっぱいいるんですよ、はい、
へ、
で、まあ、例えばそのパプリカを例にとると、
パプリカの規格ってまあ本当にいろいろあるんですけど、例えば形がくしゃくしゃってなっちゃったものも規格外ですね。あとは、何でしょう、生育するときにひび割れみたいになってしまったのも規格外、
なるほど、
はい、うん、で病害が発生してなんかあの斑点のようなものが出てしまったのも規格外、
うん、
まあ、
うん、
規格外になる理由は本当にたくさんあるわけなんですよね。
はいはい、はい、
で規格外を仕入れたいとか言われてもどういうのが出るのかっていうのをコントロールしてないので。
そうですよね、はい、規格に外れたものだけをちょっとこうなんていうの、まあまあ、隔離してるっていうかこう、はい、ね、分けてるわけですから、
そうなん
ですよ、これがこうこれがこうっていうふうにはちょっと分けられないかもしれないですね。
そうなんです、はい、なのでなんかくしゃくしゃになってしまったなってしまうパプリカをどのぐらい作ろうとかいうのをあまり思わないわけなんですよね。
まあ、そういう視点で考えたことはなかったですけど、
はい、
そうかもしれないですね。
そうなんです、うん、 で、 はい、でそのパプリカっていうのが、うん、まあ、週に2回収穫があるわけですよ、
うん、
はい、で週に2回収穫があって規格外が出るときと出ないときもあるんですね、
うん、
出まくる、
まあ、要するに安定供給の問題もあるってことですね。
そうなんです、はい、で問題は、まあ、あの仕入れなんですけど、その業者さんがその例えば、うん、何曜日にそっちに行くんでみたいな感じで言われても、うん、それはあの規格外出るかどうか分かりませんよみたいなことなんですよ、
ね、うん、そうですよね、
はい、
うん、
そうそう、
で業者あったらくださいっていうレベルでいいんですか、それって。
あったらくださいでもいいです、はい、
は
い、でいいんですけど、業者としてはそれだったらあんまりうまみがないんですよね。
うん、はい、そうですね、はい、うん
う
ん、
こうやってきましたって言って、ああよくやってきましたね、今日はないですよ、もう帰っていいですよみたいな感じで言われると、ちょっと待ってくださいよって、うん、わざわざ時間かけて来たんですよっていう、うん、いうことになってしまうんですね、
うん、はい、うん、そうですね、はい、うん、当然
そうなんです、うん、で、うん、まあ、あとはですね、その例えばの、うん、もう小さくなってしまったパプリカとかは、
うん、
まあ、小さくなってしまうとか、あの摘果とか言って、あの小さいうちにちぎるやつもあるんですね、うんうんうんうん、でそういったものとかも規格外といえば規格外なんですけど、はいはいはい、そういうのはあのもうその場でこうポイポイ捨ててしまったりするんですね。そういうのをこう集めるのには手間がかかるんで、
うん、
なのでもしもですね、うん、こうそういうのを製品化するんだとしたらですよ、してもいいんですけど、普通の、うん、あの規格内っていうか普通に出荷するやつも値段的には高く設定しないと割に合わないんですよ。
あ、
はい、で
そう、そうでしょうね、
はい、そうなんです、
何してることやら分からなくなるというか。
あ、そうなんですよ、はい、
うん、そうですね、
はい、
うん、
これが お金になるからいいでしょっていうわけでは全然ないんですよね。はい、
うん、なるほど、
はい、そうなんです、うん、なんでこう、まあ、捨ててしまうものをその例えば、何百円とかで買われても買ってくれたから何百円儲かったとかいう話ではなくて、うん、そのために労力をかけるっていう風になると、うん、まあ、それに見合った金額を設定するっていう必要があるんですね。でそうなると、
うん、
まあ、何でしょう、安くても農家にはメリットがないんですね。
うーん、はい、まあ、確かにそうかもしれないですね、
はい、
うん、はい、まあ、単純にやっぱりこう、はい、なんだろう、規格外の野菜に焦点を当てている以上、なんか例えば私なんかも思うんですけれども、はい、なんか畑の中を通っててあれこれってこう摘まないのかなとかいうのがありますよね。例えば人参とか。
そうですね、まあ、
うん、
なんでしょう、こう人参とかをが畑にそのままになってるのが規格に合ってないからそこにあるかっていうと、それはまたちょっと違う可能性もあるんですよね。
まあ、そうかもしれないですけど、はい、まあ、なんていうの、単純に規格外に目を向けてるその心情として、
あ、
はい、やっぱりそういう風な、あ、もったいないな、もったいないなっていうのが、
はい、
多分優位なんじゃないかなっていう風には、まあ、推察するというか推測するというか。
そうですね、はい、
うん、
でまあ、例えばもったいないなって思ってもらう気持ちは、まあ、すごくいいと思いますし、まあ、それは皆さんがどう考えるかっていうのは本当に自由なんで全然いいんですけど、ただし規格外を買いたいよってなった場合、安くすると農家にとってメリットがないですよということなんですね。でそれとさらになんですけど、規格外の野菜を食べると逆にもったいないんですよ。何がもったいないかというと、規格内の野菜を買わないじゃないですか。
まあ、まあそうね、
そうなんです。じゃあその野菜はどうなるのっていうと、 誰かが無理やりいっぱい食べるってわけではないので、
うん、
もう人間の胃袋ってこうもう限界があるじゃないですか。人数にも限界があ
って、まあそうですね、
はい、
う
ん、なので出荷されない野菜を無理やり食べたところでうまくいくかどうかっていうのは分からないんで、もしももったいないなって思うなら規格内の普通にスーパーに売られてる野菜をちょっと多く買って多めに食べるとかいう方が非常に効率が良かったりしますね。
まあ、なかなかね、おそらくそういうところまで思考が回らないというか、
はい、
まあ、純粋にそこまで回らないですね。
そうですね、
はい、うん、多分ですけど、はい、なんて言えばいいかな、その全体野菜を作ってる全体像を見て、例えばご飯を作ってる我々であったりとか、そういう人たちってそういう買い物しないですもんね、そういう思い出っていうか。
そうですね、はい、
うん、まあ、なかなかちょっとこれはね難しいかもしれないんですけど、この曲がってるから捨てられるってもったいないなとかね、
はい、
じゃあこういう仕組みだからスーパーに売ってるお野菜を多めに買おうっていうところまで、まあ、なんかつながりにくいと言いますか、まあ、おそらく
そうですね、はい、まあ、まあ、なので言い方を変えると、その何でしょう、その生産の現場とかまでこう一生懸命考えたりせずに普通にお買い物をするだけで、うん、何でしょう、まあ、作り手と言いますか、はい、
もう、うん、
まあ、どちらもこういい感じで回る仕組みが今作られてるっていう風に思ってもいいかもしれませんね。
あ、なるほどね、
はいはい、で農家の人が困ってるから、なんでしょう、自家用車に乗って農家のところまで行って規格外の野菜がありませんかとかやる必要がない仕組みが作られてるってことですね。
まあ、そもそも困ってるっていうことをなんでそういう風に思ってしまうのかなっていうところもありますよね、疑問点か。
まあそうですね、はい、規格外が、うん、の方が売れた方が農家の人は助かるんじゃないかみたいな、そういう視点でね、言う人もいるんですけど、あんまり助からないかなというところですね。
そうですよね、それって、はい、大いなる誤解と言いますか。
まあそうですね、はい、
農家の人たちにとっての、まあ、誤解の一つじゃないですか。
そうですね、
はい、うん、なかなかこう難しいですね、はい、なんか
そうですね、で、まあ、農家的に言ったらですね、まあ、パプリカを例にとって言うならばなんですけど、まあ、例えばそのパプリカね、1個100円で売ってますって、ね、いうふうなところに、はい、その何でしょう、まあ、農家さんのためにっていう人が車でやってきて、で規格外のやつありませんかって言って言ったとしますよ。で規格外のやつを安く買いたいって言うんで、うん、まあじゃあいいでしょうって言って、例えばちょっとクシュクシュってなった小さいパプリカを、まあ、3個100円で売ったとしますよ、
うん、
でああよかった、さあ帰ろうかなっていう人に、あちょっと待ってください、規格内のパプリカも買っててくれませんかって言っても買わないわけなんですよね。
まあ、それはそうですよね。
そうなんです、はい、なので規格外を買っても農家的にメリットがあまりないっていう、
あ
いうことなんですね。で、うん、はい、
うーん、私一度見たことありますよ、何だったかな、高校生かな、いやなんか分かんないけど、
はい、
駅の構内でその規格外野菜を皆さん買ってくださいみたいな、多分テレビだったと思うんですけども、
はい、
そういうドキュメントのようなのを見たことがあって、で買い物帰りじゃない電車から降りた人たちはやっぱりほら構内にあるん で、はい、で規格外野菜、うん、安いのか高いのかちょっとそこまでは確認できてないんですけれども、はい、それを買っていいと思いますみたいな、なんかこうインタビューみたいなね、
はい、
でそれをやっぱりテレビで私たちは見ちゃうと、はい、なんだろう、あそういうので規格外野菜がちょっとでも消費されればいいのかなっていう風な思考にはなりますよね。
そうですね、
うん、
そのテレビがどんな伝え方したかわからないですし、それがどういう影響を与えたその運動なのかはちょっと何とも言えないんでわからないんですけど、やっぱりこう 大多数の農家の認識としてはそんな風にこう規格外が売れて嬉しいという感じがないんですね。でさらに言えばなんですけど、これはあの、まあ、メディアのお話なんですけど、例えば、はい、なんでしょう、農家の、すいません、そういう高校生がですね、思い立ってから何々をやりましたっていうのはメディア的にはいいんですね。
あ、メディア絵的にいいってことですね。
はい、絵的にはいいんですよ、うん、はい、うん、で、まあ、別にそれをこう良くないことをやってるってわけじゃないので全然いいんですけど、なんか高校生がやってるからいいよねみたいな伝え方をしてるのはなんかこうメディアとしてなんでしょう、こう役割ちゃんと果たしてるかなとは思いますね。
そうですね、
はい、でこれはまあそうですね、まあ、なので、全部のメディアがね、まあ、そんな風に本当にこれは正しいんだろうかって、これはどういう影響があるんだろうかって全部が全部考えるのは難しいと思うので、まあ、せめてナヤラジオはそういうのをこうありのままに話さなければいけないかなと思ってるところですね。
なるほどですね、
はい、なんとなくこういい感じのだからよく伝えようっていうだけだったら雰囲気をなぞってしまうだけになるので、
まあそうですね、まあ、ほとんどの場合がそれを信じてしまいますよね、はい、絵的にいいっていうだけで、
そうですね、
批判とかそういうのじゃなく、はい、なんだろうな、割と メディアとかどんな媒体もそうですけど基本的に一方的ですから、
そうなんですね、
その中に我々が、はい、なんかこう反応するとか、はい、なんか意見する場面はまあ基本ないわけで、一方的にずっとシャワーのように浴びていくと、はい、そう、なんだそういうこともあるよねって普通に思っちゃいますよね、当然。
そうですね、はい、そうなんですよ、まあ、なんですけど、まあね、せめて我々農業バラエティナヤラジオは、本当にありのままにね雰囲気じゃないのをお伝えしたいなと思ってやっていくわけなんですけど、
はい、
はい、ナミさん、せっかくなのでこの残りの時間はですね、うん、農家目線ではなくて、はい、私が今やってるような飲食店目線から見た規格外野菜についてね今日はお話したいと思います。
はい、
はい、では番組後半、残りの時間はですね飲食店目線からのお話ですね。番組どうぞ最後までお付き合いください。
はい、農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、はい、今日のテーマは、ね、はい、規格外野菜ということでね、規格外野菜ね、農家から見たら規格外野菜に注目されてもそんなにメリットないよみたいなお話をねさっきしたんですけど、
はい、はい、
じゃあ飲食店から見たらっていうことをねお話したいと思います。で、まあ、私今ね飲食店やってて、で、規格外野菜を、取り扱うことってあるのって言われればあるんですよ、
はい、あるんですね、
はい、ものすごいあるんですよ。農家から直接規格外の野菜果物を仕入れてくることもあるんですよ。番組冒頭でお話した若いモデルさんとにも お話ししたんですけど、飲食店をこう個人でやってて規格外野菜を集めて回ってっていうののメリット自体はあまりないんですよね。
いやいやいや、結構パーセンテージが低いのでそれって。
そうなんですよ。
はい、はい、ちゃんとできてない率が低いというか。
はい、パーセンテージというと、
うん、だから例えば、はい、規格外野菜を取れるパーセンテージというか、
はい、
あ、
はい、
そっちですね。
そうなんですよ。で取れまくりのこともあるんですよ。
あ、そうなんだ、は
い、ものすごい取れまくりのこともあるんです。例えばですけど、生育とかをこれ私がうっかり間違えてしまって3000個ぐらいサニーレタスがものすごい伸びてしまったことがあるんですね。
はい、
はい、でそれは普通に出荷できないやつでいっぱい取れることもあるにはあるんですよ。だけど
でもそれはよほどのあれでしょ、はい、まあ、特別っていうか
特別です、
またまというか、そうでしょ、はい、ですよね、
はい、で天候によってそうなってしまうこともあるんですよ。例えば割れた人参がコンテナ何倍もできるって場合もあるんですよ。
へー、
でただあるにはあるんですけど、例えばですけど、うん、その人参をコンテナ何倍分ももう私のお店でですね買ってきて、それちょっと、うん、メニューで出すって言ったらちょっとこう人参専門店みたいになっちゃいますよね。
はい、 確かにそうですね。
そうなんですよ。でそういうのをじゃあ人参以外にも欲しいねって言ったとしてもですよ、一つの飲食店で使うのをちょこちょこちょこちょこ農家を回って集めてきて、でそれで今日の野菜をあの仕入れましたって言って、こう仕入れ以外にもこう飲食店でしなければいけないこといっぱいあるので、なんか半日とかかけて農家を回ってきて、でそれでそのあこれ普通に仕入れるよりも何百円安かったわってやったとしても、そんなことにかまけてる暇ないでしょって話なんですよね。
すごい人件費かかりますよね。
そうなんですよ、
自分に人件費をかけたら。
はい、そうするくらいだったらメニュー開発をするとか、なんかあの掃除をするとかですね、そういうのしてた方がマシですし、でアルバイトがいたとしても、うん、アルバイト君とかにですね、じゃ あの農家を回ってきてねって言って、うん、半日とか回らせてどうだったとか言って、企画外今日はあんまりありませんでしたって、そっかとかやってる場合じゃないんですよね。
まあ普通に考えてそうですね。
そうですよ、はい、
うん、
でじゃあ企画外を、うん、じゃあお前さっき自分の店で企画外使ってるって言ったじゃないかっていう風に言うんですけど、うん、まあ、それは私がたまたまあの果実酒のお店をやって、で、まあ、例えばあのみかんとかを仕入れに行った時にあのおまけにちょっともらうとか、
うん
うん、であの、まあ、人参割れちゃったから安くするよみたいな感じで、あのたまたまそのついでになんかそういったものを仕入れて、あでもこれ味は美味しいから今日のお通しにしようかなとか、そういうのはありはしますね。はい、で、はい、であの規格外の野菜が捨てられていくっていうのがもったいないっていう気持ちは、それは自分もやっぱりあの同じ気持ちありますし、なので、そういう意味で仕入れるってことはありますね。でも、まあ、やっぱりね、はい、規格外を集めて回ろうとかするのは飲食店側としてもひたすら面倒なだけで、
いやいや面倒でしょう、はい、かなり
非常に面倒です、はいはい、
うんうん、そうですよね、
うん、はい、でいたんですよ、なんかあのたまたま知り合った人ですね、
はい、
そういう人に代わってあの自分が規格外を集めて回ってからってあの飲食店にあの卸すサービスをしたいとかいうことで言ってる人もいましたけど、うん、あ大丈夫かなそれって、労力かかりまくるじゃないかなとか思いながらですね、あの話を聞いたこともありましたね。
わかります、
はい、
まあ、はい、
そんな感じでね、こう今日はねこう規格外のお話をねこう、うん、たくさんさせていただいたんですけど、これあの、まあ、本当はねこう流通とかの話もするとものすごくいっぱい話す内容がね増えてしまうんで、ちょっとねあの今日は全部話すことができないんでこの辺りですね。
まあね、はい、なんかざっくり聞いてますと、なんかスーパーで1円安い卵のために結局隣町まで行くような、はい、なんかそんな経費のかけ方っていう
気も
しない、ね、似てますよね、
はい、はい、結構似てます。
その労力とその、ね、ガソリン代、自転車で行けるところはいいかもしれないですけども、はい、でそれでも時間があの経費としてね換算されるなら、ね、あなたの経費どれぐらいかけてるんですかっていう話になりますよね、
はい、そうなんですよ、はい、まあ、そういう、ね、お話なので、はい、今日はちょっとお話できるのはここまでということですね、
はい、
はい、というわけで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バー内の淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバ
ーイ。バイバーイ。Thank you.